はい、順調に始まりました台風 FM に生放送でお届け します、オリジンチャンプルー水曜日。本日担当いたしますのは劇団王子女優の高知貴子と、
オリジンタレントのアーリーです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、びっくりびっくり、
ちょっと焦りましたね。
びっくりポンでござる、
はい、ちょっとすいません、ちょっと
失礼いたしました。はい、トラブルがいろいろ今日ね、ほら、まあ、先週ですか、
はい、
ね、お知らせした通り、本日からですね、ユージは、はい、産休育休に入るということで、はい、私、はい、高知貴子とアーリーと二人でオリジンチャンプルお届けしますよ。
はい、二人でもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。順調順調。死に汗かいた。
いやまあね、生放送ですから。
そうですよ。うんうん、あ、でも水曜日こういうこと多々あるよ。
あ、そうなんですか。うん、ちょっとびっくりしましたけど。
3年もやってるけど多々あるよ。いやちょっと今ね、いろいろあってドキドキしてるんで、ちょっと深呼吸してる。
そうですね。
ああびっくりした、びっくらもんでございますよ。さあ週末何してました？
そうですね、そうね、いろいろな、てか今外すごい暑いじゃないですか。
暑い、
買い物行っても、うん、もうすぐ室内入りたいし、うん、すぐ車の中入りたいし、うん、ちょっとね駐車場止めてお店の中入るだけでもすごい焼けるじゃないですか。だからもう今日来た時貴子さんに顔赤くないって言われて、
うん、赤かったのすごくなんか頬の方と眉間の方
が、ね、なんでかなつって。いやでも紫外線はちょっと大敵じゃないですか。
本当本当。
だからねちょっとね。
うん。
出かけたい気持ちは山々なんですけど、あんまり外に出たくないっていうのが本音でございます。
から、
ね、海とか行って、貴子さんみたいにビーチでビール飲みたいとか。
最高ですよ。
それやりたいなと思うけど、もう今やったら多分もう焦げるよ。
昼はやらない方がいい。夕方サンセットビールやった方がいい。
絶対やばい。
サンセットビールの方がいい。それをおすすめいたしますよ。でも週末は家に、
うん、そうですね、まあ、ちょっとまあ買い物には行ったんですけども、うんうん、あでもなんだかんだ、うん、飲んでましたね、うん、飲んでましたね
飲んでんじゃねえかよ
山崎の、
うん、
何年ロックを初めて飲んで
何 年, の
何年だったかな、お店の
14年 12?
12だったと思います。はい、
うん、
いやまだ味はわからないですね。
私ウイスキーはダメなんですよ。
お
ウイスキーダメなんです。
ウイスキーダメ。ハイボールも NG。
ハイボールはどうにか飲めるようになったんですけど、うん、ウイスキーはダメなんです。
ダメワインとビールが大好き。
ワインビール日本酒イエーイ、イエーイ焼酎イエーイちょっとウイスキーがね、うちの父ちゃん世代だと、うんうんうん、このお酒をコレクションする、はい、しますよね。うんうん、えとの形で陶器のものとかあったりとか、あとウイスキーとかバーボンとかいろんなのが、うん、その棚を開けるたんびに、棚の扉を開けるたんびにプワーって
する、独特な香りが、
酒の匂いとは父ちゃんの匂いだって思ってっていうのがすごくあんのよ。
あでも聞いたことありますね。なんかこの結構お父様方世代に結構まあウイスキーが流行ってて、
そこで
お父様方に連れて行かれて、このその時に飲んだ味、ウイスキーの味がちょっともうおじさんの匂いとちょっと認識というか、
そう
それでちょっと苦手な方も、
それがバーボンはどうにか飲めるんですけど、うんうん、ウイスキーがちょっと苦手で、まあ飲む、うん、そうですね、ワイルドターキーっていう、ね、うん、あるじゃないですか、 あれを父ちゃんと飲ん で、うん、で酔っ払って、うん、家に帰ってめちゃくちゃノリポに怒られたっていう、うん、はい、あんたなんかよってめっちゃ 怒られたっていうちょっと記憶がありまして、それで、あ、ちょっとバーボンウイスキー系はやめようって。
もう、もう本当にベロベロだったんですか。
もう、まあ、っていうか、ただいまーとか言って、ただいま帰ってよーとか言って、夜中から。
大激怒。
はい。ノリポンに。チャークルされましたね。
あんたなんか打ったらもうちょっと。
あ、なんかよ。いい加減にしなさいよ、つって。だったんですけど。
仲良しですね。
仲良しですよ、うちは。仲良しです。酒は父ちゃんから教えてもらいました。
そ
う
ですね。いいですね。かっこいいですね。
まあ、私は、もうあれですよ、週末も稽古でしたよ。うん、雑長稽古。
そうですよ、高子さん。
もう来週です、うん。びっくり。びっくりした。
早い。あっという間。
あっという間。うんうん、めっちゃ怖い。やばい。
どうですか、順調ですか。
うん。順調だよ。さあ、そんな私が座長を務めます、はい、座長公演、うん、海を越えた挑戦者たちですが、うん、絶賛稽古中でございます。あの、本日、うん、本日の、琉球新報ですかね、に載っております、うん、記事が載っておりますので、ぜひご覧いただけたらなと思います。当日ですね、この30、31日、沢富士未来ホールでやるんですが、はい、当日なんと、まあ、平和学習も兼ねてと、あとスポーツの歴史っていう形で兼ねて、うん、あの首里高校とかそういったものの、あのスポーツに関するものの展示もいたしますので、ぜひこれも面白い企画になっております、はい、ぜひご覧ください。こちらですね、まあ、1958年夏県予選を勝ち抜いた首里商業は沖縄から初めて甲子園の土を踏む。大会3日目第3試合、甲子園常連校相手に、前戦するも、勝敗、彼らは沖縄に甲子園の土を持ち帰るのだが、というところなんですけど、うん、まあ、その当時はね、これはもう皆さん知ってる話なので、はい、あれですけど、その当時はもうアメリカ統治下に置かれた沖縄だったので、パスポートを持って、本土に行くという、同じ日本人なのにということであって、うん、植物防疫法っていうのがありまして、それで、外国の土、植物を持ってきてはいけないという決まりがあり、泣く泣く、那覇港から降りられず、そこで海に捨ててしまうということだったんですよ。その当時の生徒さんたちは、なんかみんなあっけらかんというか、うん、まあしゃあないじゃんっていう感じだったみたいなんですよ。だけど、その周りの大人がとっても悔しがってたと。先生とか、うん、あと親御さんと。うん、あ、この初めて甲子園に出場して、その甲子園の土を持って帰ってきてくれるっていう。うんので、みんなわーっとなってたんですよ、うん、それができなくなったっていうので、大人たちがとっても悔しいんだっていうことを、うん、あの当事者の当時、出場した生徒さんたちがインタビューに答えてましたね、うん、
実際の、
はい、実際ので、それで、ま、高校生をメインにっていう形ではあるんですけど、その周りの大人たちの奮闘も描いている作品ですので、うん、ぜひぜひご覧いただけたらなと思います。いやー、どうしよう。あ、ごめんなさいね。ちょっと告知の途中で失礼いたしました。うん、こちらは、会場、上演日時、7月30土曜日19時から31日日曜日13時と18時。こちら会場は開演の30分前となっております。会場は西原町町民交流センター沢富士未来ホールとなっております。チケットは全席自由でなっております。前売り当日ともに2500円。となっております。なんと当日野球部もしくはソフトボール部のユニフォームを着用してきてくれた方には500円キャッシュバックという、
はい、
なんか珍しいことやってます、うん、失礼ぜひぜひ皆さん見に来てください。私が座長ですからね。
座長ってどうですか、なんかイメージ的には、おいそこ違うみたいな感じのイメージなんですけど。
あの、のほんとしてますわ。はい、みんなに助けられています。みんなに助け、今ね、すごく 稽古場の雰囲気がいいんですよ。うん、なぜかというと、一人一人が、役以外にも関わってくれるようになって、
うん、
あ、ここ私が出ますねとか、あ、ここ私がこの道具履けますとか、そういった感じで、皆さん、最初なんかちょっと、自分の役割だけをってなってたんですけど、うん、ちょっと困ってる人がいたら声かけたりとか、っていう感じで、なんかすごく、今、だんだん一歩一歩上がってってる感じですので、う
ん、チームワークが出来上がってきてるんですね、
う
ん、
そうですそうです。ですので、もうそれをどんどん本番に向けてレベルアップしていってる状態ですので、すごくいい感じだと思います。ぜひぜひ皆さんお越しください。こちら私のお名前出すと前売り、まあ、どっちでもいいんですけどね。当日と一緒ですからね。出していただくと予約の際に私が、すごく頑張れる舞台になるので、よろしくお願いします。お問い合わせは、西原町教育委員会障害学習課0989455036、0989455036番となっております。こちらでチケットのご予約もできます。その際にコーチさんのチケットでと一緒に行っていただけたら頑張れます。
そこ大事ですね。
そこ大事です、はい、あと私のフェイスブックでもチケット予約受けたまっておりますので、沖縄の方はね、こっちね、4内4内していくからね。
そうですよ。
もう早くチケット予約しなきゃ、うん、取れなくなっちゃうよ。
来てからも入れないっていうパターンもありますからね。
大変ですよ。はい。こちらですね、まあ、先ほど首里高校の話ってなったんですが、あらすじで首里商業としたのは、フィクションにしているので。うん。フィクションにしています。うん、作品に登場する人物、団体名は実話を元にしたフィクションでございます。
フィクションです。
フィクションでございます。こちら、よろしくお願いします。さあ、
はい。
アリスさん。
はいはい。
今ですね。
はい。
ツイキャスの画像が変わっております。うん、
恥ずかしい、これ。
まあ、今日から、うん、二人で、この放送をやっていくということで、うん、ツイキャスも私とアーリーバージョンになっております。
うん、これ。
ちょっと昭和チックですね。
ね、ちょっとね。
これはですね、お城さんの、指示のもと私たちは動いております。
これも大城さんの好みですね。
はい。やだ、ちょっと超昭和チック。やだ、超昭和チック顔も。
もうユージさん見てたら絶対バカにされるやつだ。
ほんとだ。笑っちゃうよね。
ダセーって。
ダセーって。ダセーって。てめえがさせたんだろつってね。うわー。何パターンか撮ってるんですよ。
そうです、そうです。
いろんなパターンがあるので、ぜひぜひ皆さんお楽しみにしていてください。ちょいちょい出していきますわ。仮で撮ってるやつですからね。
うん、
何パターンかある。
そうです、そうです。
ちゃんとしたのは、うん、また後日ちゃんと撮るって言ってた。ちゃんと用意する。
いやー。
どうですか？こんな感じですよ。すごいです。まあまあね、なんか二人、
う
ん、背中合わせになって、
そうそう
そう、で、右手左手は、なんていうのかな、おでこに当てて、みたいな、
うんうん、
ちょっと昭和チックな、
本当に、
感じなんですよ。
恥ずかしいですね、ちょっとこれ。
見たくない。
ちょっとなんか、通いですね。
見たくない。見れないで、凝視できないです。
ね、
ツイキャスの画像も変わってるんですので、皆さん、
はい、
ツイキャス遊びに来てください。
よろしくお願いします。
さあ、本日のトークテーマ参りましょう。はい、本日のトークテーマは、
はい。皆さんの幸せな時間です。
幸せな時間。
うん、まあ、至福のひとときとか、まあね、これしてるときがもう、私の一日の幸せとか。
はい、
皆さんありますよね、
はい、
そういうのをお聞かせいただいたらと思います。
そうだ、オープニング、うん、幸せってなんだろうって、
うん、高子さん
幸せってなんだろうって思ってうんね、はい、うん、幸せ、皆さんの幸せ、はい、お待ちしております。
聞きたい聞きたい、うん、まあ、さっきも話したんですけど、ビーチでビール飲むのも幸せですよね。
あれも最高っす、あれは最高っす、うん、はい、最高です。
最強ですよね、このビーチパーティーでとか、
うん、
まあ、海 で、
うん、
で夕日を見ながら、
うん、
まあ、なんかちょっとまあつまみながらなんかね、
そうですね、
クイッとね、
うん、
わいわいわいわい。
また外で飲むっていうのは開放感がございますから、はい、
素敵ですね。
でもいいんじゃないかなと。
このシーズンになると皆さんね、バーベキューする方もたくさん増えると思うんで、
うんうん、
いいな、
いいね、
行きたいな。
あ、でも焼けちゃうからね。
そうなんですよね。本当に紫外線はね、沖縄ってや、あの、やけどしません。
はい、やけどします。私はもう日光過敏症なので、うん、ケロイド状態になりますね。
痛いんですよね、
焼けたら。
だからもうちょっと皆さん気をつけてくださいね。幸せだけどちょっとね。はい、幸せ、
幸せお待ちしております。
はい、お待ちしてます。
私はもう人間の第三欲求が、三大欲求がもうどれか一つだけでも満たされたら幸せ。
幸せなんですか。タカコさんのイメージはもう食べることが好きっていうイメージ。
はい、
イメージなので。
あ、そう、なんかね、うん、言われたんですけど、私食べてる時笑ってるみたいです、なんか食べ物、ね、例えば注文したステーキとかが運ばれてきたらもうニヤニヤしてるらしいです。
でも前の高子さんがバターチキンカレー持ってきた時はでも、っつって
もう幸せです、うん、幸せ。まあね、一緒にそういう時間を分かち合える方がいたら、うんうん、なお幸せ。
そうですよ皆さん。
なお幸せって感じですよ、
はい、
さあ皆さんからのメールお待ちしておりますよ、うん、メールアドレスはオリジンアットマーク fmnaha.jp origin@fmnaha.jp です。なんと CM の後は新コーナー登場だよ。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
ビッグワンのポルピカです。
大人気商品、久米島の天然水、豊かな自然から湧き出る超軟水、おいしいお水が2リットル税抜き55円、
500ミリ税抜き39円。なんだな、
ゴーゴー、
サンキュー、
ゴーゴー、
サンキュー、ゴーゴーとサンキューで覚えてね。
ビッグワン。
ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
新戸助新の S、
スリー石峰の S、
ケージャージの S、
3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、
大体水曜6時に放送中。
だいたい
絶対水曜6時でしょ。
さあ新コーナー、アーリーのこれだけは言いたい。はい、新コーナーちょっとやらせていただきます。
始まりました、新コーナー、イエーイ。
まあ、このコーナーはですね、まあ、私山の葉がちょっとまあ日頃からちょっと思っていることだったり、まあね、世の中に対するちょっと不満とか、まあ不満だけじゃなくて、まあいいってこととか、これいいよね、最高だよねって思うことをちょっとまあ紹介というか、まあ共有というか、
はい、
していくコーナーでございますよ。はい。
ちょっと今スタジオが荒れております。失礼しました。はい、
はい、
アディの新コーナーでございます。
そうなんですよ。
さあ本日は、
そうですね、
今日は
ですね、あの余計な一言を言う人いませんか。あのこれ言わなかったらもう全部も良かったのにっていう、
いること
、
いる、
ありますよね。これ実際にあの体験したのが、あの、うん、あのこれ聞いてないといいんですけど、元彼なんですけど。
ぶっこんできましたこの子。
本当になんかまあ、
うん、
ね、当時付き合って高校生ぐらいですかね、付き合ってた彼がいて、で、あの彼がすごい落ち込んでた時があって、
うん、
で、あのなんだろう、もう彼はもうすごい甘いのが大好きだったので、
うんうんうん、
あの甘いの買って ケーキ買って、うん、家に届けて、ちょっともう少しでも元気になれるようにって言って、うんうん、まあ、ケーキ買って、届けに行ったんですよ。大丈夫って。
優しい。
したら、うん、ありがとうって言ってくれたんですけど、
うんうん、
でも、ここのケーキ安かったから買ってきたんでしょって言ったんですよ。
は？
はじゃないですか。
は？
え？って。
え？
うんうんえ？うんうんと思って。私も本当に思考回路が停止して。
うん。
え？それってどういうこと？みたいな、
うん。
なるじゃないですか。
うん。
いや別に気持ちいいですし、うん、別にケーキが安かろうが高いとかそんなの関係ないじゃないですか、
うん、
あなたのためを思ってこうやって大好きなケーキ買ってきたのに安かったから買ってきたんでしょうってなんじゃそれと思ってもうブーンって帰りました。
うわーバカじゃないの。これはバカじゃないの。
本当にもう超悲しかったですもん。あの時だからもうねちょっと余計な一言は
本当に相当あれだってなんか機嫌が悪かったりとかした
の。本当になんか、ね、何考えてたのか分かんなかったんですけど、
うん、
別にそれ言ったことにも別に後悔もしてないみたいだし、うん、その言ったことに対しても別に謝っても来なかったので、
うん、
なんだろう、もう本当に素なんでしょうね。
無意識なの
多分。もうあの時やんないって、うん、ごめんねありがとう美味しく食べたよみたいな、
うん、
感じじゃないからもう、
うん、
なんでこいつ安いケーキ買ってきたんだろうって思ったんですかね。どんななんだろう。
バカじゃない。
ちょっとね考えきれなかったですね。
なんつーの、うん、これこういう風に言ってしまうっていうのは、うん、なんだろうあれですかね。ちょっと心に心に疾患があるんですか。
ね、なんか何かしら抱えてるのかなと思ってね。ね、これは本当に気をつけないといけないことですよね。もう自分がもう本当に落ち込んでる時に、まあ、相手も傷つけちゃうとか、
うん、
助けてくれ、
うん、
ね、なんかもういろいろしてあげようとしてる人にまでもちょっと攻撃しちゃうとか、
うんうん、そうです。なんか、うん、余計な一言を言ってしまう、
うんうん、
人にはどんな特徴があるかっていうのがあるんですけど、はい、
うんうん、
まずは自分を認めてほしいっていう人。
あるかもあるかも。
かまってちゃんですね。
そうですね。
自分の存在とか能力を認めてもらうためについつい口にしてしまう、
うんうん
う
ん、
かまってちゃんです、うん、で、あとは相手を言いまかせたい、極度の負けず嫌い、会話中に相手より自分が劣ってると感じる時をはわっと言ってしまうみたいです、うんうん、あと人の話を聞かない。
あ、もう超あるかもしれない。
な、基本自分のことばかりを話してて相手の話に耳を傾けることができない。で、相手の感情が読めないので余計な一言を言ってしまうという。
そうなんですよね。
あとは悪気のない無意識思ったことちょっとそのままに口にしちゃったっていう。
それ一番怖いですよね。
なので周りの反応に気づかないので、うん、学びきれないので
、うん、
学べないので、
うんうん、
何がどう悪いのかっていうのがわからないっていう方ですな。というこの、まあ、大体4つの特徴があるらしいです、
うんうん、
当てはまってました？
当てはまりますね。結構まあなんだろう、
うん、
このもう元彼以外にもこういう方いるなとちょっと思って、あ、もうなんかもうそういう人が浮かんできましたね、
うん、
あ、そうですよね。なんか無意識で わって言っちゃったり、例えばなんですけど、うん、あのモノマネできるよって言って、うん、である方が盛り上がってて、うん、そしたら、え、私の方が上手いしみたいな感じなんですよね。
あー、
でやっちゃうみたいな。
そうそうそうそうそうそう。
で、なんかあーみたいな空気にな
っちゃう。
うんうん。
っていうことですね。で、うん、まあ、余計な一言、
うん、
うっかり言ってしまいがちな余計な一言っていうのがあるんですけど、うん、
はい、
だから言ったのにだけどね、
うん、
ただって繰り返す
うん、
いつもあなたはそうあなたには期待してないから、疲れた顔してるよとか、まあ人の顔ね、疲れてるよっていうのは、
う
んうん、心配しっていうニュアンスとがあると思う、
うんうん、
ねぎらいの言葉っていうので言うパターンがあると思うんですが、うん、まあ、ねぎらいはちゃんとねぎらった方がいいよっていうことですね、うんうん、独身はいいよね、
う
ん、
うわ
ーとかとかとかとか、皆さんも気をつけてくださいよ。そうですね。
これ、
うっかり言ってしまうっていうのありますからね。
これちょっと気をつけないといけないやつだ、
うん、そう、うっかり言っちゃうっていうのがありますよ。
高子さんも何か言われたことあります？
あったし、わー、そうね、もう言われてもふーんって思っちゃう
あ、そうなんですか。
あ、余計な一言だけど別にそこまで、
うんうん、あ、もう全然抱え込まないで、
うん、
ちょっとわじわじするけど、まあいっかみたいな。
多分顔には出てると思いますその時最近ちょっと、うん、まあ、海を越えた挑戦者たちの稽古の演出にも言われたんですけど、うん、顔に出てるよえ、そうですかって言って、うん、眉間にシワ寄ってるって言って、うん、すいませんって言って、
これはあれですか、
ちょっとせ、うん、まあ、設定というか、裏設定とかいろいろやってて、今。うん、で、それで、その感情は隠しつつ、別に、表に、お客さんに分かってもらうようなあれでもないので、うん、ただバックグラウンドでっていうことでやってたんですけど、ちょっと最近、んー、ちょっと変な、思いが芽生えてきてっていう話をしてて、あー、出てるよね、顔に。ってね。まあ、すいません、出しません。出てる出てる、眉間にしわ寄ってるよって言って。だから多分、私は出るタイプだと思います。
あ、もう言葉には発さないけど、
うん、
顔に、
うん。出てると思います。あって。あっていう顔をしてると思います。きっと。
皆さん気をつけてくださいよ。
そう。さあ。
そうですよ。
そうですよ、皆さん。はい、余計な一言、うん、アーディーの
本当にちょっと、まあ、なんかあればね、お題じゃないですけど、
うん、
こういう人いたみたいなのがあってもメール待ってますよ。
そうですね、はい、また来週もやりますから、う
ん、やりますから、
ぜひぜひ、
はいはい、新コーナーでした
でしたお待ちしております。
お待ちしてます。
感想もお待ちしております、はい、さあ、
はい、
この時間になりましたね皆さん、
う
ん、
これはもう、おりちゃんの核の部分ですからね。
はい、そうです。水曜おりちゃん、うん、これメインって言っても過言ではございません。うん、いきますよ。このコーナー、右手を上げろ！上げろ！このコーナーはですね、劇団オゼ女優の高知高子が幸せになるために、皆さんから念を送って、台風 FA に向かって念を送ってもらい、私がそれをキャッチして幸せになろうっていう他力本願のコーナーでございますまあ、どういう風に念を送るかっていうと、高子さん幸せになれ、高子さん結婚できますように、ガンちゃんみたいな人と出会いますように、服の袖がある人と結婚
これ一番重要ですね、
うん、あと私のことを大切にしてくれて、私の家族も大切にしてくれて、なおかつご本人の家族も大切にしている、うん、優しい方。あと、俺と芝居の稽古どっちが大事なのって言わない人、
あ、言われたことあるんだ。
うん、カッチンとくるね。私と仕事どっちが大事って言ったことありますかって言いたいですね。はい。あ、それとあのお金持ってる方、私はもうはっきり言います。お金持ってる方、社長だけ
で思い切り本気でね。
ぜひぜひ皆さん。あの車運転中の方は路肩に止めて安全なところを確保してから右手を上げてくださいよ、うん、はい、いきますよ。では皆さん、台風 FA に向かって右手を上げてください。どうぞ、念を送ってください。どうぞ。このすいません、この無音が、もうこんな時間か。右手は上げろ。
右手上げてるところ、あの目撃したいですね。
ね、
道歩いて。
私たちでも放送中じゃん。
あ、そうか、見れないんだ。
だから、うん、右手上げてる人を見たリスナーさんがちょっとしゃべってから送ってもらって、うん
う
ん、
あ、見たい。
見たいよね。見たいよね。
ただなんかタクシー拾う人とかじゃダメですよ、
うん、ちゃんとこの時間に、うん、あ、念を送っているってい う,
そ う, そ う, そう
お願いします。あ、ちょっと
どうですか今日は。
なんかみんな暑さでだれてるのかな。
あ、
そんな感じがする。ちょっと集中して、
うん、
集中して、みんな集中して。
来てますか。
うわっ、ありがとうございます。
今日は控えめですね。
ちょっとね、うん、なんだろう、なんかいつもより濃ゆくない年でしたね、皆さん。
皆さんちゃんと本気で送ってくださいよ。
ちょっと皆さん、あれかな、なんか最近あれかな、なんか飽きてきたのかしら。
なんでこれだけ送ってるのにみたいな感じなんですか。
これだけやってるのにみたいな、ね、うん、一向に幸せにならない。
毎週毎週が大切ですからね。
浮いた話がないっていう風に思われてないかな、大丈夫かな。そんなことねえよ。はい、ありがとうございます、はい、以上、右手のコーナーでした。ありがとうございます、
はい、
なんか変なことやってるってねって、ラジオで変なことやってるってねって言われてるんですけど、大丈夫ですかね、他の方から。
変なことじゃないですよ、高子さん、これは。
若さん、はい、北海道から送ってるよと、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ツイキャス、ごめんなさい、ツイキャス今見てますよ。あー、柴太郎か、ひろしさんもいる、柴ひろさんも生きてますね、うん、右手は上げてる、あげてやるけど念は送らねえよ。送れよ。
送ってくださいよ。
あ、俺さんもいらしてますね。あ、二蔵さんもいらしてるですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。皆さん、さ、コインもチャリチャリンと入れてくださいと。いや、でも本当に願えば叶うっていうことなんですよ。それを実証したいんです、
う
ん、私は。これ
はもう本当
すごくない？これで結婚したらすごいと思うよ、うんうん。
でも高子さんのハードルもうちょっと下げないと、これは厳しいと思いますよ。ちょっとね、
そこ？
これはちょっと、
だって結婚は一生に一度じゃん、
う
ん、
一生に一度ですけど、
一生に一度だから、
うん、
やっぱね、欲張っちゃうよね。
まあみんな欲張りたいんですよ。
え、なに、みんな妥協してんの？
そうですよ。
妥協してんの？ちょっとな。
いやー、でも、ま、やっぱり結婚生活って、
うん、
まあ、結婚したことないからわからないですけどね。
まあ、まあ、私もわ、うん、かんないんですけど。
いいもんですよ。
い
いもんですよ。
いいもん。あ、そうだ、おしろさん結婚してますもんね。うん、うん、まあ、うん、うん、別に。まあ、まあ、まあ、私他人と一緒に住めるかなっていうところから
も、ね、そこを一回もまず克服しないと、やっぱり、
ね、
夫婦やっぱり共同生活していくわけ、
うん、じゃあ 3LDK でいい。じゃあ 3LDK、
3LDK、
うん、私の部屋と、うん、その 主人になる人、もし仕事をする、うん、ね、してる人だったらその人の書斎とか必要でしょ、うんうん、があったらいい。
寝るときは別々、
寝室1個で、 あとの2つの部屋は私 あのウォーキングルーム、ワーキングルームというか、うんうんうん、あってって
3LDK、
うん、
本当はどんぐらいの広さが欲しいんですか。
だから 3L です。
妥協して 3L かと思いました。
3LDK、 あ、これはあれだよ、結婚してからで、うん、また子供が生まれたらってまたどんどん大きくなっていくから、いや、
これめっちゃお金かかる。
しょうがないよね、
めっちゃお金かかる、
うん、しょうがないよねこれね、しょうがないんですよ。
あら、また画像が変わってる。
おっと、ツイキャスの画像が変わっております。これ何なん、残暑。またちょっと昭和チックな。
やだよ。
アーリーと二人が、並んで座ってお互いの顔を見合ってニコッと笑っている写真でございます。やだ。
これ何とも言えないですね。
もうやばい、昭和感がバリ昭和感でございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこの写真についてもなんか触れてもらったら、うん、スルーされると痛い
ね。ちょっと本当にね。
はい、どんな写真だろうって思った方ぜひ見に来てください。では本日のトークテーマ、はい、あなたの
幸せね。
じゃあもう、うん、たっぷり寝た時、今は睡眠が欲しいです。
睡眠
取れた時に、うん、うわ めっちゃ寝たわーっつって、うんうんうん、昨日も、うん、なんかやりながらそのまま寝てしまって、
もうとっても疲れてたんですね。
座りながら寝てた。
で
朝7時半になっててうわーって思った。ほんままね、なんか台本か、うんうん、持ってて寝てた。
もう首とか超痛くなかったですか。
もうそれすらも気づかないまんま寝てて、起きたらもう、うん、だったけど、まあいっぱい寝たから
へ
いいかなあ。あと美味しいもの食べて、
ね、美味しいのは最高ですね、
うん、
もう高子さんの、まあ、さっきもお話ししてたあの寝る時のこだわりとかあります。これ睡眠の時はこれ言うの気をつけてるとか。
私多分ダメな方なんですよ、睡眠が
ダメな
の。ダメ、いや、その寝てる方法がダメなあれ方法なんですよ、うん、電気とかテレビつけて寝ないと寝れないんですよ。
わかります、それ。
だダメな寝方なんですよ、体にとっては。休まらないのでダメな寝方なんですけれども、うん、それだと寝れる。
わかります。テレビつけて電気もつけて、
いや、まあ、ね、100歩譲って電気消そうかな。
テレビとかなんか音は聞こえてたいなってっていう。
だからあまり睡眠、いい質の睡眠が取られてないっていう。
それダメなんだ。
ダメなんだよ。
あら、やっちゃってるな。
やっちゃってるでしょ。
やっちゃってません。
ダメよ、真っ暗にして寝れるようにならなきゃ、うん、私に言われても。さあ、皆さんからの幸せ、はい、お待ちしておりますよ、はい、メールアドレスはorigin@fmnaha.jp origin@fmnaha.jp です。 CM の後メールじゃんじゃん紹介しますよ。
ビリクワンのポルピカです。
大人気商品、久米島の天然水、豊かな自然から湧き出る超軟水、美味しいお水が2リットル税抜き55円、
500ミリ税抜き39円、なんだな。
Go! Go!
サンキュー。
Go! Go!
サンキュー。 55 とサンキューで覚えてね。
ビッグワン。
はい、いらっしゃいませ。
テイさん、すいません、毎週木曜日夕方6時からやってる小刻みインディアンとヒープーさんが出てる面白い番組、何でしたっけ。
お客様何名様でお越しですか。
あ、一人です。
ひとし
は一人。
おひとし。
おひとし。
お一人様で。
はい、
お一人様でよろしかったでしょ
うか。もう拉致がかんな。
大将、すいません。
はいよ。
毎週木曜日夕方6時からやってる小刻みインニャンとヒープーさんが出てる面白い番組、何でしたっけ。
俺大将じゃないんだよね。
大将じゃないわや。クマ、何の店かや。
この番組は、
失礼しました。 台風 FM から生放送でお届けしておりますよと。はい、こちらメール紹介していきます。そう、
はい、
はい、間違った38歳でおなじみのコーチさんと、叩かれるでおなじみアーリーと、
どういう意味、
ハイサイシーゲーです。通ってるんだよありがとうございます、シーゲーさん。今日のテーマは、はい、今日のテーマは、
うん、
あなたは幸せですか。はい、幸せです。 お笑い見ているからさ。ありがとうございます。
確かに
笑いね。毎月です。先週土曜日ヒップホップ楽しかったです。
ありがとうございます。
コーナー行きますよ。アリさん、
はい、
なんでもないよ。
なんでもないんかい。
アリさん、
はい、
返事は、
いや、したよ。やこれ毎回毎回思うんですけど、これ合ってます？
合ってるんじゃないの？
シーゲーさんが毎回こういう文送ってくるってことはもう合ってるんでしょうね、多分。
合ってると思います。合ってると思います。こういう。多分このフォーマットでいいと思います。
うん、もうコーナー化みたいなされてますからね。
はい。うん、これでいいと思います。シーゲーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、では続いて、
はい、はい、続いて、だからかっこいいって言うな。でおなじみの親愛なる、隣人りょうけんです。ペチペチペチ
ペチペチペチ、
はい、先週土曜、あ、土日月の3日間、
はい、
土日月の3日間、
はい、
鎌倉で演奏旅行に行ってきました。
うん、
その様子がYouTube で見れるようなので。
YouTube で。
YouTube でね。はい。木村花子で会ってるのかな。木村花子と花の、うん、手拍子と検索してみてください、うん、とのことです。
はい。
はい。
すごい。
ねえ。
鎌倉、タコも行ってみたい。
演奏旅行ってのはおしゃれですね。う
ん、すもう一つ来てますね。はい、うんうん、
ユージとユーナの恐怖がラジオにいない。そうなんです、いないんですよ。
アリがやりよったさせたかったのよこれ。はい、
はい、でおなじみの親愛なる隣人りょうけんです。ベチベチベチ。タカコさん、
はいよ。
アーリーさん、はい。ギロチンペパ、おい、ギロチンペチャパイズのお二人さん、こんばんは。叩かれるよ、本当に。
うるさいわ。
本当に。友人が去って早い週間、オリちゃんを抜けた穴は、二人の胸より大きいですが、いかがお過ごしでしょうか。余計だよ、おい。タカコさん、顔に出てますよ、今。怒ってますよ、これ。
笑ってるけど怒ってる。竹中直人さんみたいな感じ。
時に、ユージのいない間、ユージの立ち位置には誰が行くんですか？できたらアーリーさんに、汚れ役をやってほしいですね。とのことなんですけども。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
この写真は何なんだ、ね、子供たちが、右手を上げています。ありがとうございます。
おー、本当だ。
ありがとう。
ありがとうございます。
まあ、ユージの立ち位置はユージですよ。
うん。そうですよ。
ユージの立ち位置はユージですからね。
おっぱいのくだりはちょっといらないよ。
うん。いや、もう全然ですよ、うん。私たちの胸の大きさに比べた穴なんてね。
そうそうそう。
ちっちゃいもんですよ。ありがとうございます。
む、うん、きになるよ、この件に関して。
もう、いいさ。ここ大人の余裕ね。
そうそうそう。
顔は怒ってるけど。では、続いてこちら行きましょう。はい、劇団オゼの高子さん、行方不明の劇団オゼのユージくん、劇団オゼの大城くまさん、劇団オゼのアーリーさん、お疲れ様です。キューグ司会士のポッドキャスター、キューグ司会士の俺、略してキューグ司会士の俺です。 ありがとうございます。ありがとうございます。月1メール、
うん。
ところで、皆さん、実はかなり意外かもしれませんが、旧具志川市は一足お先に、ちょっとだけ、ツルッツルです。にり。
何が？
さて、下っぽい話はこのくらいにして。
はい。
ですね、うん、これ、俺さん、コピペしてるんですよ。コピペをね。
コピペしてるね。
コピペをしているので、コピペの部分はですね、昨日のおりちゃんを、私もタッコも聞いていたので、うん、省略しますね。一生懸命教科が読んでた。はい。ところで、ところで先週、タカコさんが、ご飯にする、うん、お風呂にする、それとも、おりちゃん、うん、と言って滑った後、今日は、ゆうじスペシャルと言ってましたね。ゆうじくんが最後ということで、少しはしんみりした放送になるのかなと思いましたが、タカコさんは、今日のトークテーマは、ゆうじとの思い出と言って、死に爆笑してましたね。雰囲気ぶち壊しでしたね。その後クラッシュタカコさんはメールが来てないと言ってさらに爆笑して していましたね。すでに酔ってたんですか。ところで先週ユージ君が最後でしたね。
そうでしたね。
まさか国外追放とは驚きました。
そうなんですよ。
でもあのなりと行動では仕方がないですね、
うんうん、
とはいえもう二度と会えないと思うとちょっと寂しいですね。いたりいなかったりのゆうじくんがもういなくなったので今週からはペチャパイコンビで頑張ってくださいね。
誰がペチャパイよ。
さてそんなコンビたかこさんがゆうじが来週からお休みになりますのでメールお寄せくださいって言ってましたね、
うん、
やっぱりなんだかんだ言ってもたかこさんはゆうじくんのことを気にかけているんだなと思いましたが、たかこさんが皆さんゆうじにメッセージお願いしますと言った後すぐに告知をしていましたね。メリハリ鬼と思いました。やっぱりあしらですね。
どういうことですか。
私自分の告知しちゃったってことよね。皆さんメッセージお願いします、本当ユージが最後なんですとかって言えばいい話を、はい告知行きますみたいな。そんなこんなで告知高子さんが海を越えた挑戦者たちのストーリーで甲子園の土を持って帰れなくて海に捨てた話と言ってましたね、うん、彼氏にドン引きされた手作りカレンダーの話ではないんですね。ないよ。その後惹かれたかこさんにアーリーがたかこさんは土の役と言ってディスってましたが、墨汁女が大丈夫ですたかこさん今からですと無責任なことを言ってましたね。やっぱりアシュラですね。
墨汁女ってあれそのことですか。
その後ユージくんがアユの真似をして、墨汁女がももクロの真似をしてたかこさんが爆笑していましたね、うん、リスナーにはユージ君との思い出を募集しておいて、誰もユージ君との思い出を語ることなく、まるで地獄のような時間でしたね。そしてユージ君がこのラジオに思い出がないと言ってお尻を拭いた後、3ヶ月後には戻ってくると言ってましたね、
うん、
でも今までこう言って戻ってきたパーソナリティは一人もいません。やっぱりアシュラですね。ところで俺のゆうじくんとの思い出は、ゆうじくんがショーケース時代にライブを見に行った時、スタッフと間違えて素通りしたことです。あの時はごめんね、ゆうじ。さて、ほっこりする話はこのくらいにして、先週も右手のコーナーやってましたね。たかこさんが幸せになれますように、結婚できますように、など、いつものように、ざれ言の連発でしたね。ゆうじくんが最後なのに3分51秒もやってましたね。ゆうじくんとの思い出もなく告知を2つして、その後無意味な右手のコーナー。本当に自分メインの38歳ですね。37です。しかもその後皆さん頑張って、ぜひ心から念を送ってくださいと言ってましたね。お前が心を改めろって感じでした。さて、ここで簡単ではありますが、このラジオのゆうじくんの思い出を紹介します。2015年4月1日、あゆ初登場。5月3日、たかこさんがお休みで、近所りえさんとみーずが代打、ゆうじくんが真面目に仕切る。6月13日、 海が見えるという理由で引っ越したゆうじくん。その方向に大きな建物が建ってしまい、海が見えなくなる。7月29日、たかこさんとゆうじくんが二人で夏の歌をガンガン歌う。ジャスラック無視でガンガン歌う。8月12日、鮭の真似。9月2日、シェイクスピアの真似。10月28日、俺のメールを読んでいたたかこさんが iPad で文章を見失い、ゆうじくんが続きを読む。老眼に歯止めが効かない38歳。2016年1月6日、高子さん、ノーメイクでスタジオに現れた。1月13日、坂本龍馬登場、他力本願の右手のコーナーがスタート。2月10日、高子さんが高級チョコレートチョコを長々と紹介し、ゆうじくんが静かになる。さて、ちょっと長くなったのですが、3月以降は割愛しますが、そういえばあり、今日のパンツは何色ですか？
バカタレ。
ということで、そんなところに、球団のトレーナー我を忘れたんでしょうね。な、ゆうじ、あ、ゆうじくん、誕生日おめでとうございます。さて、前置きはこのくらいにして。あ、たかこさん、そろそろ無意味な右手下ろしていいですか？念を送ったら下ろしていいんだって。さて、1ヶ月ぶりにメールした旧具司会士の俺ですが、先週ゆうじくんが最後なのにメールできなくてすみませんでした。ゆうじくん亡き、今となってはこのラジオはアロエと墨汁の匂いの女子二人になってしまいましたが、とりあえず頑張ってくださいね。さて、高子さんの今季が遅れる要因とは無関係のポテトサラダですが、今週は朝日スーパードライバージョンをお願いします。それでは、仕事がくっそ忙しいのでメール短めですが、この辺で休憩しかしの俺でした、と。あー、俺さん割愛したよ。じゃあ行きましょうかね。
はい、
旧具志川氏の俺でした、カッコって振ってもらっていいですか？
はい、
はい、
旧具志川氏の俺でした、カッコ。
ポテトサラダ
完璧でしたね。
これ完璧でしょう、さすがでしょう。これ
俺さんすごいですね。なんかこの歴史をなんかこのまとめていただいて、なんか分かりやすかったです。
そう、もう今年から右手のコーナー始まったんですね。
うん、
はい、もう下半期になりますけど、はい、まだまだ
そうですよ。
皆さん頑張ってくださいよ。年を送るの頑張ってください
よ。そうですよ、これも結婚するまでもやり続けますから。
はい、お願いします、うん。
でまたね、結婚しても夫婦生活がちょっとうまくいかなかった時にまた右手のコーナー始まるかもしれない。
そうそうそうそうそうそう、 3LDK でお願いします。
お願いします。
さあ、メール皆さんありがとうございました、うん、あとツイキャスでのご参加もありがとうございました。折友さんも来ておりますね、エビリンゴさんもいらしておりますね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そう、あのツイキャスの画像も変わってるんで、またまた来週もお楽しみにしていてくださいね。、はい、来週のトークテーマいきます。
はい、
来週のトークテーマ、大切な人。
あら、
あなたの大切な人どれぐらい大切かっていうことを教えてください。
はい。
大切な人見つけたいのよ、私も。
そうですよね、大事ですよ、
大事ですよ、うん。で、あの本日から始まった新コーナー、
はい、
アリのコーナー、
アリのコーナーね、皆さんちょっとあのこういうことがあったんですよみたいな、まあ、愚痴とかもね言っていただけると、はい、はい、
アリに代わりにズバッと言ってもらいたいっていうものもありました。ぜひお寄せください、うん、
ぜひぜひ。
はい、私が座長公演務めます海を越えた挑戦者たち、なんと来週になりますので、ぜひぜひこちらも見に来てください。よろしくお願いします。それでは本日お相手いたしましたのは、劇団オゼ女優のコーチタカコと、
オリジンタレントのアーリーでした。
また来週、バイバイ。
大切な人か。
この番組は良い品をいつも安く、ビッグワンの提供でお届けしました。